京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったスポットを紹介させていただいております。
はい、今週も素敵なお話よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回のタイトルはこちらですね。はい、昭和の名庭予行園。
はい、名庭というのは庭のことですね。
はい、庭、はい、予行園ですか。
はい、
はい、
余る香る京都御苑の園と書いて予行園と、
うん、香りがあり余るような素敵なお庭なんですね。
お庭のことを取り上げさせていただければと思います。
は
い、
どちらにあるのかしら。
妙心寺というお寺がですね、はい、右京区の方にあるんですけれども、はい、その妙心寺の中のですね、あるお庭でございまして、うん、塔頭に大蔵院という塔頭がございます。はい、その大蔵院の塔頭の中にお庭があるうちの一つということになりましてね、大変いいお庭でございまして、春にですね、紅しだれ桜を咲いている時期にですね、私見に寄せていただきましたので、ちょっとご紹介させていただこうかなと思いましたですね。今年は桜がね、咲くのちょっと早かったですけれどもね。
なぜそんなに急ぐのかと思うぐらいね。
そうですね。花見のメインのシーズンの時にはもうちょっと散ってしまってたとかいうことで、1週間ぐらい早かったですけ
ど
ね。
とことん早かったですけどね。
この紅しだれ桜はね、ソメイヨシノとよりは遅く咲きますので、はい、そういった意味ではソメイヨシノが散ってからでもですね、美しく、こう本当に桜のシャワーのような、
枝ぶりがね、見事ですよね。
そのあまりに美しい枝ぶりに、そうだ京都以降のモデルにもなりましてですね、はい、何年か前大々的にテレビでも放送されましたから、
いや、もう見たことあるという方多いと思います。
最近流行るドローンを使ってですね、空撮を行ってすごい綺麗な桜の、ね、映像でしたけれどもね、
ピンク色の、ね、桜が本当にもう、 うわーっと ね、
ですね、
美しいですよね。
塔頭ですからね、なかなかその大蔵院という、はい、言葉、場所分かられないかもしれないですけれども、はい、妙心寺という大きなね、お寺がございまして、
JR の花園駅からもすぐですよね。
そうですね、ある場所になります、うん。で、本堂のすぐ西側といいますか、行かれたらすぐ分かると思いますし、妙心寺を時計の針に例えますと、おおむね7時ぐらいの、ね、場所にある。
花園駅から行ったら、一番初めにある、ね、手前にあるね、塔頭になるかな、ね、と思いますね。
ければと思うんですけれども、この予行園というのはですね、ミシュランのグリーンガイドジャポンというですね、はい、ミシュランガイドでも三つ星を獲得するほどね、素晴らしいお庭と。
これミシュランってレストランガイドだけじゃないんですね。
ないんですよ。
グリーンガイド。
そうなんです。はい、レストランが有名ですけれどもね、例えばホテルとかお庭とかいうところでも星をね、獲得するぐらいの素晴らしい。
グリーンガイドジャポンというのは日本の観光地を紹介するガイドなんですね。ここでもおすすめのお庭ということで認められているわけですか。
出来上がったのが昭和の38年と言いますから、はい、約、50年前というところなんですけれどもね、昭和の小堀遠州とも言われた、ね、造園家中根金作の、お庭によるんですね。
はい、
もともとここね、竹やぶだったらしいんですね、お話を聞きますと。それが突然、竹って突然枯れるんですよ、竹やぶごと。っていうのも、地下で全部つながってますから、はい、あれ、一つの生き物なんですよ、竹やぶが。
は
あ、で、ある日、突然花を咲かして寿命を迎えて、全部枯れるんです。
うわ、そうなんですか。
そうなんですよ。あれ、一本一本ね、
別に。みんなもう家族なんだ。
そう。枯れてる感じだと思いきや、あれで一つなんでね。そう。で、それで枯れて、前の住職さんが、これはおきれいなお庭にしようと思って、3年の年月をかけて作ったのが38年。
お庭って、年単位で作るもんなんですか。
これだけの規模になりますとね、広さがおよそ790坪と言われてますから、はい、もう本当に奥行きのあるね、広いお庭なんですけれども、藤田さん、これ見に行かれたことありますか、このお庭。
私ね、紅葉の時期に一度ね、寄せてもらいましたね。
紅葉も綺麗ですよね、
ちょうどお茶席からね、この予行園がね、見えまして、はいはいはいね、お抹茶いただきながらのんびりと、ね、はい、過ごさせていただきましたけど、今だと もう藤の花が綺麗かもしれません ね、 そうですね、藤棚もありましたもんね。
ありました、ありました、うん。まず、まあ、どういうか細長い大きな庭なんですけど、正面にその今言いました紅しだれ桜がありまして、はいはい、でその両サイドに陰の庭、陽の庭と呼ばれるですね、はい、石庭があるんですね、はい、でこれは分かりやすくて白い砂利が引いてあったり、うんうんうん、黒い砂利が引いてあったりというふうなところで陰と陽をまず表している、
はい、
で奥に進みますとおっしゃっているその藤棚であるとか、うん、もみじの木とかがあって大きな池があるというようなイメージなんですよね、うん、この池もですね、ひょうたん型を実はしてましてね、地上から見るとわからないですけれども、はいはい、上から見るとひょうたん型をしてまして、
そうなんですよ。
で有名なこの大蔵院にある絵の中で表念図というですね、はい、禅問答の中にあるぬるぬるしたナマズをひょうたんで捕まえなさいというような、うん、まあ、トンチクイズみたいなのが
すごい不思議な絵ですよね。おじいさんがひょうたん持ってて前にこうナマズをこう取ろうとしてるみたいなね、
で絶対取れこないんですけれども、うん、それを、まあ、こう押し問答をしてですね、いろいろ考えていくうちにこう仏教の世界が分かるみたいな話もちょっとよく分からないですけど
国宝ですよね、すこの表念図、
そうなんですよ、うんうん、
あ、それを申して、ね、まあ、街並みもあってこう、はい、
っていうところなんでね、いろんな角度からね見て美しくなるように設計されてるんですけれども、うん、そのモミジを見る角度っていうのは多分池の一番奥の方から、はい、手前を見返すようなポジションになると思いますね、うんうん、
はい、
池があってその両サイドにモミジがたくさん植わってるというようなところかというふうには思うんですよね、うん、
これはその、まあ、伝統的なこう造園の作り方、うん、まあね、庭の作り方になるわけですか。
ええ、一定 の、 あの作法というのはあるんですけれども、うんうん、やっぱそこはですね、昭和の名庭と呼ばれるにふさわしい、その敷地を読み解いた高低差と奥行きを巧みに利用したところがあの素晴らしいというふうに言われてるんですよね、
うん、確かにお庭すごく広く見えます。
そうです、うん、でそれをうまくこう加工して三段落ちの滝っていうんですけれども、滝がこう三段に段段段となってるようなものを作ってみたりとかですねうん、うん、あとこのあらゆるところからこう見栄えがするように、その見る角度によって風景が違うような演出がされたりとかね、さすが素晴らしいなというふうに思いますよね。で僕もいろんな庭師さんと話しますけど、まあ、ちっちゃいお庭もそれなりに難しいんですけれども、はい、やっぱりスケールがかなり大きくなるともう考えることがたくさんあって、うん、そのダイナミックっていうのはいいことなんだけれども、はい、逆に難しいというふうなことも聞きますからね。妙心寺といいますと街中で、はい、あるんですけど、本当街中を感じさせない、ね、自然な空間という形になってますね。
そうですよね、はい、まあ、600年という歴史がある、はい、まあ、大蔵院のお庭横公園、皆さんもねぜひとも足を運んでみてはいかがでしょうか、
はい、
さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さん、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。今日はねお庭の話題に、まあ、ちょうど即したこんな質問来ています。野村さん、
はい、
日本庭園の楽しみ方がいまいち分かりませんということで、どうやって味わったらいいんでしょうか、ね、日本独特のわびさびって何ですか、うん、という
分かりにくいですよね、うんうん、日本庭園、京都は幸いにもねお寺さんとかたくさんありますから、いろんなタイプのお庭を見るね、はいはい、機会に恵まれてますけれども、うん、それなりに見てこう楽しめるようになるとありがたいですよね、うんう
ん、なんかポイントがあればね教えてもらいたい、
うん、僕も日本庭園ね結構好きで見に行くんですけれども、その専門に庭だけをやってるわけではないのであれなんですけど、はい、まあ、アウトラインを言いますと、
アウトライン、
例えばですね、その水の流れとかを意思で表したりとか、うんうん、その何かを見立てるっていう手法が使われてるんですね。
見立て、
はい、この石はこれ島だとか、はい、この、白い砂は、川を表してるんだというような形で何かを表していろいろ作っていくんですけれども、うん、そういったところを一つ気にしながら考えていくのと、うん、あとは近景、中景、遠景とそれぞれこう見させるポイントがあるんですね、はい、近いところを見る、
はい、
中くらいのところを見る、遠くを見る、
はいはい、
で有名なのは借景という考え方がありまして、これ円形の一つなんですけれども、うんうんうんうん、京都は山に囲まれてますから、その美しい山並みをですね自分ところの庭に取り入れて、うん、庭の一部として考えていきましょうというような話が、ね、あるんですね。であとは近景といいますと、例えば足元をこう、はい、見て、まあ、細かいところ見えますよね、その砂の模様とか苔の雰囲気とかそういうところも、見てっていうことでこう 視点視点に応じて変えていくというのがまあ一つあるんですね、あとはそのこう立体的にこう見せていく、はい、例えばのぺーっとこう作ると面白くないわけですけど、それをこう動きをこうですね、はい、あのメリハリをつけてやっていくというところに日本庭園の面白さがあるというふうに言われてますよね。
あのやっぱり巡るゆっくり歩いて見た方がいいのか、座ってくつろぎながら見た方がいいのか、それともなんか絵を描いたりとかそういうふうにしたらいいのか、ね、どうしましょう。
それ2つありましてね、はいはい、地泉式回遊庭園というのが代表なんですけれども、はい、その一軒を取り囲んで歩いているうちに景色を楽しむような雰囲気のお庭が一つ、あとは縁側から見るような、外に出ないお庭ありますよね、
はい、
石庭とかもそうですけれども、それはある一定の角度から見て楽しむというようなことになって
る、ね、じゃあお庭のスタイルによって違うわけですね。
そうなんです、違うわけなんです、作り方はね、うんうんうん、ただ僕もね、お坊さんとかに聞きますと、はい、そのやっぱ感じ方は人それぞれなので、宗教的にはその感じ方がそれぞれなんだから、それぞれの楽しみ方があるというようなことを言われる方多いですよね。例えば石庭はもうこれでなきゃいかんっていうようなものではなくて、はい、その人たちの心の内にあってどういうふうに感じるかは、それがあなたの中の庭ですよというようなことを言われますよね。
深いですね。見えてるものだけじゃないんですよと。
そうなんですよ。
心の目で見てくださいと。
っていうところなんですね。あと建築的に言いますと、その庭と建物っていうのは、ワンセットと考えられてるんですね。例えばいいお寺、いい建物だけ作っても庭がもうコンクリートでこう覆われてたら、やっぱそれは全体として良くないですし、その家と庭、まあ、家庭という言葉がありますけれども、これでワンセットでいい空間、いい建物というふうに言われてるんですよね。だから皆さんのお家もおそらくね、お庭があるとこ多いと思いますけれども、はい、そのお庭作りというのもね、別にプロに頼まなくてもいいですけれども、ちょっと心がけていろんなことをしていくと、また生活が豊かになるかもしれないですよね。
なるほどね。お庭の楽しみ方から家の作り方まで ね、お話を呼びましたが、ありがとうございました、はい、さあこの番組ではね、リスナーの方よりね、こういった質問もお待ちしていますからね、どしどしお寄せください、はい、建築デザイン話題のスポットまで何でも答えていただきます、ご質問はこちらまで、郵便番号 602-8407、 602-8407、 ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします、はい、またはね、ローバーのホームページからもお問い合わせフォームからお願いいたします、はい、
そうですね、何でも疑問に思うこと、どしどし質問いただければ、このね、また番組で取り上げて、
はい、
いろいろと楽しい話題を提供していきたいというふうに思っております、
は
い、
それではね、そろそろね、まあ、京都スペースファウンテンがお別れの時間が近づいてきたんですけれども、はいはい、野村さん、今なんかこうローバーさんでは、新しいこうスタッフなんかも募集されてるんでしょうかね。
そうですね、おかげさまでいろんな方からご依頼をいただいてまして、設計士さん募集しておりますので、
はい、
もしよろしければまたホームページ見ていただいて応募していただければと思いますね、
はいはい、気になる方、今からお問い合わせ先を申し上げますからね、はい、しっかりとメモしていただきたいと思います。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、カタカナでローバー、漢字で建築と検索をお願いします。
はい、それではそろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と、
パートナーのひとみんこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。